はい、バーニングオーエのアウトプット読書術、本日の一冊は18歳から始める投資の学校、解きながら身につける知っておきたい投資の基本&お金の常識、こちらの一冊を紹介させていただきます。著者は鈴木さや子氏。生活に役立つお金の知識をセミナーやメディアを通じて情報発信されている。さらに企業講演のほか、小中学校や自治体等への講演やワークショップなど、保護者や親子向けイベントも行われている高校生、大学生の母でもあり、CFP 認定者、1級 FP 技能士、キャリアコンサルタントの方でございます。投資の勉強には本当にうってつけの一冊目にこれ買ったらいいんじゃないかっていう、はい、そんな一冊の今日は紹介をさせていただきます。こちらですね、2023年の11月に発刊されている書籍でございまして、割と新しい情報がですね、たくさん書かれているんですけれども、クイズ形式でね、書かれているんです。大体3択のクイズで書かれているんですね。だからね、とっかかりやすいです。例えば、4年生大学を卒業した人の初任給の手取りの平均ってどれぐらいかなっていうことね。1番が15万円、2番が21万円。3番が28万円。こういったことって学生時代全然考えたことなかったじゃないですか。大人になってね、就職をしているとなんとなく分かるところではあるんですが、これ学ぶにいい機会なのかなって思いますね。答えは21万円、2番ですね。で、その中の内訳についても解説されてるんですよ。固定費と変動費に分かれる。で、固定費は家賃、通信費、水道光熱費、はい、このあたりが当たりますね。で、変動費というのは毎日の食費、日用品費、交際費、はい、このあたりが当たってきますよ。で、大体平均で19万円ほどこのあたりかかってきたら、残りの2万円を貯金していくっていうのが平均になってくるよねっていうことで、ある程度ライフプランが見えてきますよね。で、他にもいろんなクイズ出てます。私立の4年生大学の学費ってどれぐらいなの。250万円、450万円、690万円、どれぐらいかかるかな。平均は690万円だよね。これが国公立だったらもうちょっと安くなったり、でも、医学部とかね、歯学部、歯医者さんね、とかだったらもっと上がってくるよねっていうことにもついて解説もされてます。さらにはね、70歳以上で働いている人って世界にはどれぐらいいるの。10人中1人、5人中1人、3人に1人、3人に1人なんですよね。こんなに働いてるんですかっていう現実についても解説してくださってたりするんです。総じてね、クイズ形式で投資の基礎知識を分かりやすく学べるという構成、もちろん投資だけではなくて、お金にまつわるあらゆる一般常識というのを導入としてですね、語られている、分かりやすいですね。はい、そこからですね、本当に基本の項目いくつか入っていきます。まずそもそも投資って何っていうところですね、についても触れていかれるんですが、これも問題でいきましょう。4択です。次のうち投資に当てはる、はまるものはどれでしょう。1番株を買う、2番大学で勉強をする、3番友達の相談に乗るために飲みに行く、4番営業プレゼンのために洋服を買う。さあどれでしょう。チッチッチッチッチッチッチッチッチン。株を買うだけじゃないってね、僕は思ったんですけどね。まず投資って何かっていうと、利益を得られることを見込んで資産にお金や時間を投じることを指しますよ。だったらもう株を買うじゃない、で、それに対してのリターンを求めるんでしょうって思うんですが、答えは全てです。ずるない、全部とかいうやつやめちゃって。そうなんや、全部なんや。これね、でも大事なことやと僕思うんですよね。お金や時間を投じる資産っていうのは株式とか金融商品が思い浮かぶんですが、それ以外にも結果的にお金を生むことにつながるっていうものは人脈、信頼、知識も含まれるんですよねってことなんです。だから勉強するのは自己投資でしょう。友達の相談に乗るために飲みに行くということも、この友達というその信頼の人脈を作り上げることによって、いずれ自分にリターンが返ってくることにもなるでしょう、ね、営業プレゼンのために洋服を買うっていうことも、身だしなみを整えて信用を上げることによって業績を上げ、お給料を上げていくという、はい、そこにつながっていくならば投資でしょうっていうことについてですね、大事なことだと思います。こういった基本についても触れられているということなんですね。さらにはその投資の基本、利回りとか利率 またはね、単利とか複利って何なんですかねっていうことについてもしっかり解説がされていますと。じゃあさらにね、この投資の中でも一番代表的な株式投資、これについても深めていきましょうっていうことも書かれてます。株式投資っていうのは簡単に言えば、応援したい企業が発行する株式を購入し、それに対して、優待を受けるとか、配当金を受け取るとかね、こういったことでリターンをもらえるっていうことなんですが、それだけじゃないですよ。議決権を持つことができる、つまりその会社の経営に参加することができるんですよ。ここもね、きっちりね、抑えている、まあ、大事なことなんですよね。その経営者としての意識を持って、その指標をしっかりと読み込んで、この会社ならば業績が伸びていくであろう、ね、その考え方を身につけることが非常に重要ですよ。さらにはその投資額の目安とか、株価の見方、株主の特典とか、 IPO って何かなとか、外国株など株式投資の基本の基について、ありとあらゆる角度から解説をされています。はい、さらにですね、債券投資についても学んでいきましょうって書かれてるんですね。はい、債券投資とは何ですか。利益の取り方には2種類ありますよ。一つは保有している間に定期的に支払われる利子、はい、そしてもう一つは買った時よりも高く売れた時に得られる売買益、はい、こういったことが、基本になってきますよね。はい、これも非常に基本のキーなんですけども、まあこのハイリスクハイリターンの株式投資に対して、ローリスクローリターンであるこの債券投資、これを組み合わせていくことが分散投資として非常に重要ですよねっていうことにも触れられているんですね。はい、もうこのね、リスク信用リスクと格付けについても解説もされていますし、ね、さらにはこのゼロクーポン債とかね、為替差益を得ることもあるんですよっていうことにも解説を触れられております。そして続いては投資信託の仕組み、はい、これですね、株式投資と債券がお金を必要とする会社や国と直接つながる投資法だとしたら、投資信託は株式や債券をたくさん組み合わせたパック商品なんですよ。それをこの投資のプロが運用してくれるんですよっていうこと、はい、これについても書かれてますね。うん、基本的にはこの投資信託はノーロードファンドと呼ばれる、購入時に手数料が全くかからない、はい、これを選んでいくのが初心者は最適なんじゃないですかっていうことについてもですね、書かれてます。さらにこの投資信託と似たようなもので ETF っていうのがありますよ。 Exchange Trade Fund、 はい、ね、これは何でしょうっていうと、まあ、トピックス指数といったベンチマークに連動するような、あとは日経平均株価もそうですけども、こういった、要は連動する、まあ、そういった指標で運用されるものなんですよ。だいたいその投資信託でいうところのインデックスファンドと同じように思いますよねっていうところなんですが、じゃあ何が大きく違うかというと、この投資信託のインデックスファンドっていうのは基準価格が1日に1回しか変わらない、はい、これに対して取引時間内に値段が変動する、それが ETF なんですよ。だから取引したい価格を指定して注文する差し値買いもできるんですよねっていうことなんですよ。こんな特徴にもね、触れられてまして、買いやすさで言ったら投資信託、うん、これに軍配が上がるんですが、 ETF っていうのは投資できる資金があって好きなタイミングで取引したい人、さらにまめに自分で再投資ができるっていう方に関しては ETF も選択肢の一つになってくるんじゃないでしょうか、はい、いうふうにも解説されてますね。もういろんなジャンル、うん、新NISA、とNISAの違いとかね、あとはIDECOの、内容とかね、Individual Savings Account、はい、日本の個人貯蓄口座、はい、そうなんです、EISA、これね、個人貯蓄口座、ここの頭に日本の N がつくからNISAなんですよっていうことだったりね、IDECOは個人型確定拠出年金ですよね。これはただ、投下した資金をいつでも回収できるわけではないっていうね、はい、いうことについても、これメリットデメリットしっかり解説をされています。はい、こうやって本当にいろんなあらゆるジャンルにおいての基礎基本をですね、解説してくださっているので、入りとしてはめちゃくちゃ重要な一冊になるんじゃないかなと思います。一番僕が言いたいなというこの大事なとこね、投資詐欺の注意っていうこともね、触れられてるんです。消費者ホットラインっていう番号、皆さんご存知ですか。 これ詐欺かもなって思った時、どこに相談しようって、お父さんお母さんですか、いやもう知らん、あんたなんでそんなことしたんやなって言われちゃおしまいよってね、そんなん分からへんかなっていう時はここに電話しましょう。188いやいやで覚えておいてください。この188消費者ホットラインに相談することで、あなたの今投資したそのお金っていうのが、その先が詐欺なのか、いや正式なその先なのかっていうことをちゃんと判断してくれますよ、相談乗ってくれますよって、こんなホットラインがあること僕は知りませんでした。非常に勉強になりました。最後に、リスク許容度を超えた投資は絶対にダメですよ。仮に投下した資金がゼロになったとしても、もう致し方なしと許容できるその範囲内において、自分のそのリスク許容度、これを把握して、取り組んでいきましょうね。お金を自分の力で管理し、増やすこと、そして管理すること、使うこと、こういったありとあらゆるお金についてですね、知識を学ぶことができます。まさにこの18歳から始めるとは書かれてますが、どんな年齢の方が読んでも基本の教科書になるようなマジで一冊です。はい、投資の学校、解きながら身につける知っておきたい投資の基本&お金の常識、はい、こちらについて本日は紹介させていただきました。ということで、明日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。